こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。のっけからかすれ声というかね、痰が絡んだような、クリアではない声でお届けをしてしまいまして、申し訳ございません。そんな歌い手でございます。ということでね。今日はアテクシは何と言いますか、ちょっとしたですね、物申すよと、物申す系 YouTuber だぞと、 YouTube やったことないですけどね、そんなことを思ってみるわけでございます。ちょっと物申す系まあその前に、なんでそういうふうに思ったかっていうとですね、私はいろいろなところに撮影に出かけます。仕事の場合には、まあ指定された場所とかね、大抵スタジオとか、あとは室内が多いんですよね。ロケ撮りはもうなんか全然やってないな。今はさ、シチュエーションスタジオみたいのいっぱいあるでしょ、コスプレの人が使うようなところもあるので、昔だったらそれにねふさわしい風景を見つけてきて、ロケハンなんつってな、なんつってなじゃない何がなんでなんつってななんだかわかんないけど、昔はそうなんです。ロケハンって言って一回場所を下目に行って、撮影に適してるかななんてことを見たりしましたが、最近は本当に安いお金で、ロケーションに似たような、なんだったらもっともっといいスタジオが借りられるね世の中になりましたので、あんまりロケというのもしなくなりました。天気にもね左右されなくていいしね、室内だったらね。で、仕事はそんななんですが、自分でプライベートで作品を撮るときはもう街をひたすら歩くわけですね。ただただ歩く、雨でもやるみたいな感じですね。4,5 時間はザラですね。下手したら本当にかけ寝なしに7時間8時間と歩いていたりしてですね、もちろん途中休憩はありますけども、翌日とか翌々日にもうなんか関節がガタガタになったりとかしてるんですけどね。それでまあ田舎町なんかも行くわけですよ。栄えてるところよりはちょっとさびれたようなところが好きなので、そうですね、田舎っぽいようなところも撮影するんですけど、そうするとポツンとさ事務所とかあったりするんだよね。周りは民家とか田んぼとか何もなかったりとかするんだけど、ポツンとなんとか建設とか何々工業とかさ、なんとか有限会社とか、そんな感じでセブンイレブンみたいな建物っていうの、平屋でペタッとした建物で事務所があってみたいなのがいきなりポーンと出てくるんですよね。ああこんなところに会社があるんだみたいな、地元の人かななんて思って眺めてると、中から事務員さんらしき女性が出てきたりして、制服着てるんですよね。よくあるやつ、タイトっぽいスカートにベストみたいなやつ着て、あれ思うんだけどさ、いるって思うんですよ。まあ職種によってはそのがっちりカジュアルはダメだよっていうのもあるでしょうけど、言い方失礼ですけど、そんな人も来んでしょう。その田舎のポツンとあるような会社だったら、まあ時折いらっしゃったりするでしょうけど、そこまで毎日制服を着る必要があるのかななんていうのはね、ちょっと思ったりはしました。私服でいいんじゃねっていう感じがすごいするんですけど、実態はどうなんでしょうか。まあそんな前置きはさておき、長いな前置き。それでですね、何を言いたかったのかっていうと、電車に乗ってると人身事故なんかがございますよね。それで、電車だけじゃなくて最近は不慮の事故というか交通事故とかそういうのに遭遇することも人によってはあると思うんですよ。でも一番大きいのは電車かなと、公共交通機関の人身事故っていうのが一番多いのかなって思うんですけど、すごい昔なんですけどね、当時懇意にしてた、友人というか知り合いというか がいまして、乗ってた電車で人身事故が起こったんですって。それでまさにまあ自分の乗ってた車両もしくはそれの近くで、お亡くなりになったんでしょう。結果的には飛び込みをした人がいてですね、電車は止まり乗客は出されたのかな、出されたのか、その子はホームで待っていた時にそれに遭遇したのかちょっと分かりません。現場を見ていたわけではないそうですが、結果は見ていたと言ってましたかね、うん、それでこう担架でね運び出されるわけですよね、人が。でそれを、当時はガラケーがまだ出始めで、うん、それで撮ったって言うんですよ。で見せられたんですよね。見て見てって感じではなかったですね。あの一応尊厳のためにね、彼女の尊厳のために言っておくと、撮っちゃったんだよねっていう感じで、こうちょっと大変なことをしてしまったという意味はあったんでしょうけど、はっきり言うと高揚感を漂わせてました、私から見るとね。で写真をね、私が見たいと言ったわけじゃないんですが、撮っちゃったんだよねというと言って、私が何か言う間はなく見せられたんですね。こうか不幸か、当時のガラケーですから画像が荒く、しかもまあ自分も緊張してたんでしょう、手も震えてたので、正直言うと分かりませんでした。なんか単価っぽいものだなぐらいの感じで、本当に分からなかったですね。言われなければね、何の写真かなぐらいな感じだったと思うんですが、で私はですね、反射的に出た言葉が最低って言ったんですよ、その子に。したらね、その子にね、傷ついたって言って後からね、まあ言われたんですね。自分のやってることは褒められたものではないかもしれないし、自分もとっさに撮ってしまった、それがいいこととは思ってはいないけれども、だからといって最低ということはないじゃないかという、そういうのが彼女の論調だったんですが、彼女にも言いました。撤回する気はないというふうにその時は言ったんですね。ちょっとシビアな話になって申し訳ないんですけれども、多分それって自然な現象だと思うんですよ。だからそこで思いとどまる人と、とっさにカメラを出す人って、そこに説明の論理はなくて、もう脊髄反射でやってしまう、どっちのパターンかって、そこで人間がわかると思うんです、私。そのだからカメラ向けた人が悪い人って言いたいわけじゃなくて、その時にそういうふうに行動する人だっていう脊髄反射だと思うんですよね。で、撮ってしまったということは、人間のそういう行動の中にそういう仕組みもあるんでしょうから、あるんだと思うんですけど、先ほども申し上げた通り、私の見立てでは彼女は間違いなく高揚していたんですよ。喜んではいなかったです。ただなんか高揚感を漂わせてたので、私は拒否るとかそういう間もなく見せられたわけですね。私はその彼女の一連の行為に対して最低って言ったんです。それはそういう現場を撮影することもそうですし、相手の答えを待たずに写真を人に見せるっていうこともそうですし、ついでに言うと、その後にそこまで言うことないじゃないかって言ってきた行為も含めてちょっとどうかなと思いましてね、撤回する気はない、申し訳ないけど、あなたのことは好きな部分もたくさんあるけど、その行為に関しては私は賛同できないし、申し訳ないけど最低だなと思ったし、それを後から思い返しても、あなたに告げたことも含めて撤回する気はないなって言ったんですよね。まあどう思ったかはわからないですけど、でまあ事件現場とかでスマホとかをわーっと向けてる人たちいるじゃないですか。わかんないですね、私はね。私はカメラマンという仕事をやっていたので、昔の話ですよ。で報道ではなかったから、本当は撮る権利など撮る、意味合いなどないのかもしれませんが、昔は大きなカメラしかなかったんです。だからそれを構えて写真を撮るっていうことは、もう周囲から見てもあいつ撮ってるなって丸分かりですしね。だから撮る方も覚悟がいったんですよ。なんか言われた時に、自分はこういう、まあ志までいかないですけど、こういう思いを持って撮るんだっていうことを言えなきゃいけなかったというか、それでまあ危険にさらされてるわけなんでね、 そのでっかいものを持って撮ってる自体が、私にはそういうことをする人ですって言ってるわけですから、それについてお前何やってんだって言われることも想定してというか、そういうこともあり得るなと思って行動を取らなきゃいけないというか、取っていたと思うんですね。うん、だから今ってリスクを全然引き受けないで、パーってスマホで撮って、嫌だったら消せてみたいな、なんだったら友達に回せてみたいな、世界に発信できてみたいな。だから良くも悪くもライトなノリになっていて、だけどね、まあ違う答えの人もいるとは思いますよ。私の見解としては恥ずべき行為だと思ってるんです。それは自分で撮ってしまってというか、撮りたいという気持ちに、撮りたいという気持ちが勝って撮影をした、それをこっそりと自分だけで所有するというのだったら、まだしも賛成はしないけど、それはなんか理解はできるんですよ。だけどそれを人と共有したりとか、人に見せたり発信したりっていうのは、何かそういうご職業とか、そういう何か教授ですよね。仕事をするってことは教授を持つってことなので、その仕事に対して責任を持つということなので、そういうものがなければやってはいけないんじゃないかなと。そういうことなしにやってるっていう人は、私にとったらそれは恥ずべき行為だなというふうに思ったんですよね。そんなことをね、ふと思い出したんですよ、この間。だからちょっと熱く真面目に今日は語ってみましたということです。それでは今日はこの辺で、歌とカメラとグダグダと